올해도 꽃구경 나서는 분들로 전국이 꽃 몸살도 아닌 사람 몸살을 앓고 있죠. 떠들썩한 꽃축제보다 정겨운 한국어축제가 열리는 이곳으로 여러분을 초대합니다. 사랑해요 한국말 신코야크노 현실적 꽃도움도 가츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜 춘짠 데스.
今年も花見に出られた方たちで全国が花病でもない人病を患っていることでしょう。騒がしい花祭りよりも情深い韓国語祭りが開かれるここに皆さんをご招待します。というふうに言いました。コンモムサルっていうのが花が咲いてる時に突然冷え込んで花が打撃を受けること。コンモムサルっていうんだよね。花病ってやくしちゃったけど。花がモムサルなって。そうそう、モムサルっていうのが疲労とか過労によって熱出したり体中が痛くなったり、それがサランモムサル。今ね、花見に行くと人混みで疲れ切っちゃうってやつですね。なんか花見に来たのか人見に来たのか、上向いてないとね。はい、ということで、まあ今日はちょっとね、桜祭りと一緒にやってるチンダンレ祝祭の話をしたいと思うんですけど、 韓国で、この季節全国の山のあるところでチンダンレ祝祭がやってるんですよ。チンダンレっていうのは知ってるつんちゃん？
知らない。
ピンクの筒地なんですけど、日本にはない筒地で、日本語名はカラムラサキツツジっていう風に言ってるんですよ。まあカラっていうのはこれ韓国のことだからね。韓国紫ツツジって英語ではコリアンローズベイって言うけどね。綺麗ですよね。桜と同じように葉が出る前に花が咲くので、それこそ冬の間茶色だった大地にいきなり綺麗なピンク色の花がパーッと現れるのがチンダンレなんですね。ですから韓国では昔から長い年月の困難を経てきた民族の希望とかね、 打ちのめされない心っていうのを表す一つの象徴的な意味を持つ花だったわけですけど、そういうことで昔から多くの歌や詩に表現されてきたわけですよね。韓国の国花っていうのは何か知ってます、つんちゃん？ムグンファ。そうだね、ムグンファなんだけど、このムクゲっていう花は韓国人案外そんなに好きじゃないんだよ。もちろん何度花が落ちてもまた次から次に咲くっていう姿が負けない民族の象徴だったわけだけど、まあでも花自体はそれほど 国民から愛されてないってことから、むしろ韓国の国花をチンダンレにすべきだっていう話もあるぐらいなんですよね。実際チンダンレっての韓国人どれほど愛されてたかっていうと、食べるんだよね、この花ね。韓国
食べる食べる<笑>
昔は田舎ではおやつとして普通に食べてたみたいだけど、
そのまま。
うん、そのまま。大人もお酒にしたりね、お餅に貼り付けて可愛い花が貼り付いた餅ができるわけですよ。ファジョンだよね。そうファジョンっていうのね、白い餅でね。であとはあのそうめんに添えたりとかね。
添えるだけで食べるんじゃない？食べる。食べる。食べれるの。生活の中で愛されてきた花だから、これを国花にしようっていうのはよくわかるよね。あと、ダンレっていう名前の人が結構いるじゃないの。うん。チンダンレから取ったダンレっていう名前の人いますよね。はい。うん。チンダンレ祝祭、例えば、インチョンの漢化郡の高陵山とか、プチョン市にあるウォンミ山とか、あと、チョンラプットのワンジュ郡にある
モアク山のチンダンレ祝祭などがありますけど、そういうところに行くと本当にね、山肌一面がピンク色に染まるんですよ。だから緑が出る前にまずピンク色に染まるみたいな感じ。チンダンレチョルチュクじゃなくて、チョルチュクじゃなくて、チョルチュクはまた別なんでね。だから日本だとね、ピンクというと2月が梅で3月が桃で4月が桜だとか言うでしょ。韓国の場合はもともとの韓国の原風景というとやっぱりチンダンレによって春を知るという感じなんでね、ピンク色というと チンダンレなわけですよ。で、5月になると今度はチョルチュク、今あゆみちゃんが言ったチョルチュクという筒子も咲くわけなんだよ。これもまた日本にはない筒子で、日本では黒船筒子というわけですけど、こっちはね赤ですよね、綺麗な色ですけど、この2つの筒子が韓国的な花という感じがしますよね。はい、ということでチンダンレの話を今日はしてみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。 はい、じゃあつんちゃん、復習の時間ですね。はい。お金ちょっと貸してくれますか？トンチョンピルリルレ。それ間違ったものを覚えて、それじゃなくて正しく。ピリョチュルレ。うん、くれますか？よ。うん、お金貸してほしいってことですか？トン。うん。ピリョダラゴよ。はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。 今日のスキットは、つんちゃんの能力にびっくりするっていう話ですね。
びっくりする能力あるんですか？<笑>
はい。じゃあ聞いてみましょう。너외국어두가지할줄알지그렇지
응그래
비결이뭐니어떻게공부했어
비결은없지만난매일공부해
매일
え、なんか文章多くないですか今回。
うん、まあ一言のところが二つあるからね。はい、じゃあどうですか。
日本語でいい。
うん。
あなた外国語2個できるんでしょ
う。
うん。うん、そう。秘訣は何？
うん。
秘訣はないけど毎日勉強してる。うん。毎日？
そうだね。はいはい。まあ日本語の意味としてはね、正確にとってますけど、抜けてる言葉がいくつかあるということと、正確な韓国語でもう一回聞いてみましょう。너외국어두가지할줄알지그렇지
응그래
비결이뭐니어떻게공부했어
비결은없지만난매일공부해
매일はい、じゃあどうですか。
の、외국어두가지할줄알지。なんか言った。
はい、
うん、くれ。비결뭐니비결없지만매일공부해。
うん、一文抜けちゃってるけど。비결이뭐니の後は
なんか言ったっけ。
うん、なんか言ったんだね。はい。して。
비결없지만매일공부해。
助詞を抜かしちゃってるけど。まず、秘訣なんだいじゃなくて、秘訣がなんだいだね。
ピギョリ、
うん、
モニ、
はい、その後秘訣はないけどね。
ピギョルン、
うん、
オプチマン、
うん、その後主語があるの。
主語、
うん、
な、
うん、助詞もあるの。
え、なくても通じるからいいじゃない。
やっぱ言葉として子供みたいになっちゃうから。日本語だった？
私、
うん、助詞は
わ、
うん、
なぬん、
うん、
メールコンブヘ、
うん、で
メール、
そうだね。はい、ということでじゃあ2箇所抜けていますね。それじゃあそれをゆっくりバージョンで確かめてみましょう。너외국어두가지할줄알지그렇지
응그래
비결이뭐니어떻게공부했어
비결은없지만난매일공부해
매일はい、じゃあどうですか。
그렇지。
そうだね。そうだね。じゃあ3行目の後の文章は
어떻게공부했어。
そうだね。そしてその後正確に言うと
비결은없지만난매일공부해。
そうだね。なんだったんだよね。はい。ということで、完成しましたね。それじゃあ、私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お前、外国語2種類できるだろう。そうだろう。
너、외국어두가지할줄알지그렇지
너외국어두가지할줄알지그렇지
두가지だね。두가지って言うとなんか、두までみたいな感じがして。두가지
두가지
응、そう。
응、그래。
응、그래。
秘訣が何だい
비결이뭐니
비결이뭐니
どうやって勉強したんだい
어떻게공부했어
어떻게공부했어
秘訣はないけど、私は毎日勉強するのよ。
비결은없지만、난매일공부해。
비결은없지만、난매일공부해。
毎日？
매일？
매일？
すごいね、つんちゃん。毎日勉強してる。
つぶみ偉いじゃん。
耳が痛い。
2種類できるのはでも事実でしょ？韓国語と英語とね。オーストラリアに留学してたし、韓国にも留学してるし。
出てこないよ英語、
うん、
韓国語に支配されてしまったよ。
私もそうだったよ。韓国来た頃は英語が出なくなっちゃったり、そういうことはあるの。まあやがてね、整理されてきますよ。それじゃあ、あゆみちゃん、タムモジョ。
はい、単語と表現ですね。ウェグ語、
外国語ですね。そのまま漢字語です。
カジ、
種類、 いろいろって何て言いますか？
よろがじ。
はい。よろが様々な、だから、よろがじで、いろんな種類のってことで、いろいろですね。じゃあ、何種類かのって何て言いますか？
みょかじ。
はい。ということですね。
ちゅる。
このちゅるだけだと、すべとか方法っていう意味になるわけですけど、決まった言い方として、次のような言い方がありますね。
モモルチュルアルダ、モルダ。
はい。モモルチュルアルダ。何々する術を知っているってことで、これはそのままできるという意味で使われるんですね。で、モルダの方はもちろんできないっていうことになるわけですね。この場合も直訳すれば、2種類話す術を知ってるだろうっていうふうに言ってるってことになりますね。じゃあ、泳げるかいって何て言いますか？
헤엄칠줄아니。
はい。車の運転ができませんって何て言いますか？
차를운전할줄모릅니다。
はい。どうしていいかわからなかった。
어떻게할줄을몰랐다。
はい。
リロレロ系な。
ということですね。
비결。
秘訣ですね。
공부。
勉強ですね。
난。
나는の縮略形で私は。
매일。
毎日ですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆様。はい、質問何かありますか？
할수있다と할줄알다の違いは何ですか？
だから、할수있다もできるっていう風になってるけど、分解すれば、할、する、す、手だね。手が、있다、ある。ね。する手があるってことでできるってことになってるわけで、これ、할줄알다も同じように、する術を知っているってことでできる。同じことですね。ただ、この場合は人間の能力ってことになるだろうね。術を知っているわけだから。いいですか？わかりました。で、このチュルアルダっていうのは結構広い意味で使われるのでね、するとは思わなかったっていう場合も、もうもうハリチュルモルラッタっていうふうに言うからね。あなたがそうするとは思わなかった。はい、それは何て言いますか？
単身に黒いチュルモルラッソ。
なんか夫婦間の感じ。苦黒いチュルモルラッソとかね、うん。いろんな使われ方があるんですけど、まあ、それについてはまた出てくると思いますね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あやみちゃんからですね。
너외국어두가지할줄알지그렇지
응그래
비결이뭐니어떻게공부했어
비결은없지만나매일공부해
매일
응자고다시대
너외국어두가지할줄알지
두가지
두가지할줄알지그렇지
응그래
비결이뭐니어떻게공부했어
비결은없지만난매일공부해
매일
こそこそ話です。
매
일はい、じゃあ、タームもちょ。
文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしてますね。最初の文系は、外国語何種類できるでしょう、そうでしょう、ですね。
외국어두가지할줄알죠그렇죠외국어세가지할줄알죠그렇죠외국어다섯가지할줄알죠그렇죠
はい、ということでね。세가지っていうのは三種類。다섯가지っていうのは五種類ですね。ということで、次の文型は、秘訣はないけど、私は毎日何々するんです。
비결은없지만、난매일공부해요。비결은없지만、난매일연습해요。비결은없지만、난매일암기해요。
はい。연습、練習ですね。암기、暗記ですね。はい。それじゃあ、あゆみちゃんが最初に基本形を言って、その後で変える部分の単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて言ってみてください。それじゃあ練習してみましょう。
외국어두가지할줄알죠그렇죠
はい。
두가지。
외국어두가지할줄알죠그렇죠
세가지。
외국어세가지할줄알죠그렇죠
다섯가지
외국어다섯가지할줄알죠그렇죠
はい、ということですね。두가지っていう時は裏リズムで、세가지っていうのは正なので表リズムになってんだけどね。はい、じゃあ続いて。
비결은없지만난매일공부해요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
공부。
비결은없지만난매일공부해요
연습
비결은없지만난매일연습해요
암기
비결은없지만난매일암기해요
암기だね。
암기해요。
はい。つんちゃんなんかやんないんですか？
うん。じゃあつんちゃん、後の方のだけでいいからやってみて。
비결은없지만난매일복수해요。
お、それは
復讐だよ。
復讐というのはこれはあだを返すことだから、そうじゃなくて
誰に
練習と同じ週だから。
あ、す、ポクスペよ。
そうだね。はい。秘訣はないけど私はあだを返してます。
はい。しかも毎日。
それ気分を晴らしてるから勉強もできる。なるほどね。はい。ということですね。それでは한국문화의방。はい。韓国文化の部屋ですね。前回日本人の受け身意識ということで二重性の話をしたわけですけど、あの日本語っていうのは受け身系をよく使う言葉なわけですよ。これ以前話したことありますよね、うん、例えばご飯食べる時でもいただきますっていうのはこれは受け身なわけですね。韓国人はチャルモッケスみたい、よく食べますっていうわけだよね。これ自分のことを言ってるわけで、食べ終わった後も日本人はごちそうさまでしたっていう相手の接待のことを高める言葉を言うんだけども、韓国人はチャルモゴスみたいね、よく食べましたっていうふうに主体的な言葉を言う。まあ、こういった違いがあるわけですけど、まあ、他にも、例えば、韓国人だったら、私の手帳を彼が見たんだって怒るところ、日本人は手帳を見られたっていうふうに怒るわけでね。雨に降られたとかね、笑われたとかね。笑われたって表現、韓国語にないですからね。みんなが笑った。ただうっそっそっていうしかないわけだけど、日本人は笑われた。自分が被害を受けたってことは言ってるけれども、その被害の主体の話をしないことによって相手に対する攻撃をしないという日本人の実に受け身的な和睦を愛する心が現れているのが受け身系というものなんですよね。だからまあ韓国語を話すと性格が変わっちゃうんだよ我々。
変わっちゃう。
受け身系を一生懸命使ってた時代から、最初の頃はだから大変なの。受け身系がないから、謙遜になりたいのになれないみたいなジレンマに陥るんだけど、韓国人の話す言葉を真似して使ってるうちに、どんどん主体的になって、この間言ったように、ずうずしく見えるようになってしまう。誤解を受けるようになってしまうんだけど、まあそれは仕方ない。韓国語という言葉自体が率直な主体の言葉なので、受け身系ができないわけなんですね。
はい、
うん、ということで前回そういうふうにして二重性が見えるというのはなぜかというと、日本人がお返しを良くしたい、その相手がくれたことに対して喜びをお返ししたいというお返し精神ゆえに日本人は二重性があるように見えてしまうという話なんですよ。韓国にお返しっていう文化がないんだね。日本ではお返しってあるじゃないの、うん、これこの間のお返しですってね、何か贈り物もらったりお祝いもらった時に大体それの半分ぐらいの額をお返しするっていうのがあるじゃないの、うん、最近だとカタログを送ってどれがいいですかみたいに聞いたりもするけど、お返しっていうのは必ずするということになってるのが日本の文化なんだけど、韓国にはそういうのはないんですね、うん、韓国の場合はじゃあどうなのか、それはお返しじゃなくてあくまでもこちらも与える主体の側なので、こちらも主体として何かをあげたいと思うということはあるわけですよ。だから主体同士ってことでね。だからお返しが好きな日本人ということで、この間の場合も相手がニコニコ笑いながら、はぁ、美味しいです、ありがとうございますって言ってるのも、そのお返ししたい感謝の気持ちを表してるんだってことは日本人ならわかるから、それをよっぽどお腹減ってんだなとか思ったりはしないわけで、その笑ってる顔はあくまでもお返しの気持ち、感謝を表現している気持ちだっていうその受け身意識がわかるから、日本人同士だったらああいうことにはならないわけなんだよね、
うんうん、
だから日本ではありがた迷惑っていう言葉がある。前回の場合もたくさん食べろたくさん食べろっていうのが、顔ではありがたいっていうふうに表現してるんだけど、心では実は迷惑だっていう状況、この二重的な状況をありがた迷惑っていうふうに言うわけだよね。でこの言葉に該当することは韓国語にないから、そういった言葉で、結局その、ありがた迷惑的な状況にならないにしようっていうのが日本人の頭にあるので、例えば、日本人の贈り物文化っていうと、相手に負担にならないものを贈るんですよ。気が利いたもの、小さなもの、そういうものをあげますよね。だから、大きいものは邪魔になるかもしれないし、お返しが大変かもしれないし、家にあるかもしれない。サイズが合わないかもしれない。趣味に合わないかもしれないとか、そういったことがあるから、日本では、お菓子を送るという文化がこれで生まれたわけですよね、
うん、食べてなくなって一番楽。そう、
和菓子、日本に行くと各地に和菓子があるわけですよ、うん、ちょっと北から言ってみようか、
うん、
白い恋人、北海道ね、六花亭のチョコレートとかね、あと何
もう覚えてない、
仙台に行くと萩の月、
ふわ、
ね、それから、うん、
福島
何？
くるみゆべし。
ゆべし。なんかミルクじゃないです
か。ああ、ママドール。
ママドール。
美味しい。
ね、うん、そうそう。東京は何？
ひよこじゃないの？
あ、ひよこは福岡
まあまあまあまあ。 で、名古屋行くとウイロー、ね。
うなぎパイってどこだっけ？
うなぎパイ、静岡。ところでさ、最近大阪で面白い恋人で出たら知ってる。
すごい。
まあ、それだけ白い恋人がすごい、北海道すごいって話なんだけど。
さあ、福岡頑張れ。うん、福岡、
ひよこ。福岡行くまでに、京都、八つ橋、生八つ橋とか、あとはどこ？
源氏巻、あの辺。
島ね、
あ、足も
知らない。
広島のもみじまんじゅう。
あ、美味しい。うん、
そして、九州ですね、福岡。
ひよこは福岡発祥ですからね。
いや、だからさっき言ったように、他で真似されるってことはすごいってこと
で。でもみんな東京のお菓子だと思ってるもん、ちょっとそれは許せない。
なるほどね。うん、はい。で、他にもあるでしょ、福岡。ほら。
ちくし餅。
梅がえ餅だよ。
食べたい。はい、
なんか、せんべいとかになったじゃん。
九十九島せんべいは長崎。長崎、うん、
それから
武者返し。
武者返し、
武者返し、ね。熊本。
佐賀なんだっけ、丸ボーロ。
ああ、佐賀丸ボーロ。
一高校とか。
あ、一高校。
わかんないね。
あと、沖縄行くと、サーターアンダギー。
チンスコじゃないの、沖縄って。
まあね。そんな感じかな。こういうふうに全国各地に、まあもっといっぱい抜かしてるから。
怒られそうだ。
まあ、全国各地にそういうお菓子があるのは、お菓子っていうのが手軽な贈り物であって、かつ、真心がこもっていて、かつ特産物みたいに地域ごとでしか食べられない珍しいものであるっていう形が日本の贈り物にぴったり来てるからなんですよね。まあ、韓国の場合は基本的にお菓子っていうのは子供が食べるもんだから、日本人が甘いものが好きだっていうのも実はあるんだけども、いずれにしても韓国ではそういったいわゆる贈り物を気を使って相手に負担を与えないなんてことを韓国人は考えてないわけですよ。贈り物ってのは相手に負担を与えたくて与えたい思いで与えるのに、与える主体の気持ちが大事だって考えるわけだ。相手がどう思うかっていうこと以上に、相手に対してこれが最高だっていうその気持ちがまず先にあって、まあそれが分かるから、逆に言うと自分が気に入らないものであったとしてもそんなに気分悪くはならないわけですよ。なぜかちょっとお返しする必要もないし、もらったんだから文句は言う必要がないわけだよね。だから韓国では贈り物として基本的に服やないか、身につけるものをよく贈るじゃないですか。服とか送るのは日本人には最も難しいというか、ありえないよね、やっぱり。相手のサイズとか趣味とかが完全に分かってるならまだしも、まあ、ありえないのが服だけど、韓国では、あなたにぴったりよ、これは。ね。え、サイズ合わないの？じゃあ、変えてきたらいいじゃないの。
大体その人の趣味で選んでるから、自分の好きな服を友達にあげるの。友達がこういうの好きだなってじゃなくて、あ、これ可愛いみたいな。
まあでもそれも私に対する気持ちではあるので、一応着てみようかなって気もするけど、着れなかった。まあね、そういうこともよくあるけどね。あと、下着を送るんですよ、韓国では。これがまたすごいよね。身につけるものということで、やっぱり愛情の表現だからなんだけど、いきなりね、下着プレゼントされたって言うと、ちょっと、ジョークとしてはいいけど、びっくりでしょ。
だから、バレンタインのチョコレートと一緒に、パンツ一緒にセットになって、うん、チョコパンツみたい、
うん。それはもちろん、西洋的なジョークにもなるけど、もともと韓国には下着を送るっていう文化があったので、例えば、お父さん、お母さんに親孝行の印に下着を送るとか、
初月給にね、
で、あとは恋人に対してあったかい下着を送るとかっていうのはあるんですよね。
下着って名目のことですよね、
うん、いわゆる長い下着、
ババシャツセット。
まあね、まあ、いずれにしても韓国人の場合は自由に与えたい気持ちに従って与えればいいんですよ。だからもう韓国で生活していく上の一つの秘訣だけど、日本人のその遠慮文化っていうのは早く捨てた方がいいってことでね。お返しが大変だとか、そういうありがた迷惑っていうのはありえないと考えて、とにかくあげたいという気持ちを率直に表現して、あげればあげるほど相手はお返し文化がないから、それはありがたいって気持ちがそのまま残るわけ、ね、お返ししてしまうと逆に言うとこれは生産してしまうわけだよ。贈り物がどっちがどっちにあげたのか分からないような感じっていうのはあるけど、韓国の場合はあげた方が勝ちなわけ、ね、あげたらあげた分だけその人がみんなから好かれるようになるし、位置が高くなるし、幅が広くなるし、生きていく範囲が広くなるし、豊かになるので、韓国では遠慮せずあげましょうということですね。まあ、そういうのが韓国の主体意識から来ているんだということを今日もまた話してみました。はい、以上で今日の勉強終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。さらにへよー。